Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。皆さん、先週の川西半球さん行かれましたでしょうか、ね、私あの2週違うゲストさんなのに前の週の話をするのは今日初めてかもしれないんですけども、それもこれもですね、今日のゲストの方が半球百貨店愛が半端ない方なんですね。もうたまたま偶然2週続けてなんですけれども、豊中にお住まいで、あの、私家から歩いて行けるところに工房を構えておられる、すごくすごく熱い思いを持った女性にお越しいただいております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストは桜工房代表、家村美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張されてますか？
超緊張してそんな切り口で紹介されると思わなかったので、でも嬉しいです、
はい、あのもうこれを言うしかないかなと思って、ね、というのもあの経歴を、ね、ちょっとご紹介させていただくと、もともとは阪急百貨店にお勤めでおられて、はい、で、いろいろあって、いろいろは後で聞きます、はい、いろいろあって今は桜工房という、はい、お着物の反物を使って、はい、オートクチュールのお洋服を作る、
はい、
工房されているということなんですけども、はい、今日お召しのお洋服もオートクチュールの、
はい、ありがとうございます
ね、すごく素敵ですね。まさかそれが着物の反物だなんて。
そうなんです。これは夏の、今ではそんなに織られていない風通車という、はいはい、織り方の反物なんですけれども、はいはい、あのそれをちょっとロングジャケットにしてみました、
はい、ね、なんかすごく涼しそうで、もちろん絹
なんですよね。そうです、は
い、いやでももともとそのね、はい、お着物の反物からお洋服を作ろうってなったのは、はい、何が聞く、もともと百貨店の時は呉服にいたとかですか？
それは違うんですけれども、はい、あの百貨店はあの卒業して、はい、であのすごく着物好きの方と出会って、
はい、
で日本の文化として、はい、反物というものを残していきたいっていうか、うん、本当に魅力なんですけれども、はい、今は反物、着物を着る方が減っているので、はい、それをお洋服にして、うん、あのファスナー一つで着れるお洋服にすれば、はい、皆さんにまとっていただける機会が増えるんじゃないかっていう、本当にシンプルな、うん、あの思いから始めたんですけど、
特に服飾をやってたとかでは
なくて、
なく、
だからパターンから何から全部やろうと思った時から勉強し始めたんですよ、はい、うん、独学ですね。
わあ、でも すごい、ね、情熱ですよね。それをやっちゃうエネルギーって。
いや、それは知らないから始められたんだと思います。
あ、そんなもんですか。
難しいと思わないから始められた。
あ、そうか、
だと思います。今から思えば、うんうんうん、今の時点から振り返れば、はい、その頃の私は知らないから始められたんだなと思います、うんうん、
やっぱり難しいんですか。
そうですね、もう深くて結局文化が詰まっているので、はい、日本の。
なるほど。
結局それはやっぱり手強かったですね、反物を洋服にするというのは、うんうんうん、はい。
なんかこう単純に考えても、はい、反物の幅ってあれ何センチ。
昔は36センチ、はい、今はちょっとあの身長が高くなってらっしゃって、うんうん、手が長くなったりしてらっしゃって、はい、38ぐらいあるものもあるんですけれども、はい、基本36センチ、は
い、でも40センチない。
ないです、ないです。
で、お洋服を作る生地、
はい、
で、あれって幅
110
とかですよね、
はい、ダブル幅もあります
ね。え、ということはその文化とかっていうところもだけど、技術的にもやっぱり相当な。
そうですね、そうですね。だから結局洋服のパターンの学校にも行っていない、うん、洋裁もそんなきっちりした学校にも行っていない、はい、なので出会いが36センチの反物なんですよ。
あ、そうか、
初めての出会いが。
じゃあ飯村さんにとって服を作るのは36センチだったんだ、は
い、そうです、そうです、デビューが。
あ
ー、だから知らないからゼロから始められた、はいは
い、じゃあこの36センチでどうやってやっていこうっていう。
そうです、そうです。
あー、そう
か、多分そうだと思います、今思うと、
はい、110センチでずっとやってたら
多分
いやいや3分の1しかないやんみたいなことにな
ってたと思います。ハードル超えられなかったと思います。
なるほどな。でも出会いってすごいですよね。
結局出会いだけでここまで来た、こうやって小山さんの前にいるのもそうだと今思っているし、そうですよね、もう本当に感謝、出会いと感謝だけでやってきたと思います、
うんうん、いやでもなんだろう、でまあね、あの最初に百貨店愛じゃないな阪急百貨店愛、ここちゃんと言わなきゃいけない阪急百貨店愛が半端ないというふうに言ったんですけども、工房があって、でも工房でどんどん売ってるっていうわけではなくて、
あの工房を訪ねてきてくださるお客さんももちろんいらっしゃるんですけれども、はい、うん、やっぱり発信していくのに阪急、うん、さんに出させていただいた、はい、1週間の期限で出させていただくんですけれども、はい、うん、その時にあのたくさんの方に知っていただいて、はい、出会いをいただいて、はい、で工房に来ていただいて、うんうんうんうん、でオーダーさせていただく、はい、採寸させていただいて、はい、そういう流れでやらせていただいて
ます、はい、阪急百貨店以外のオファーは断り続けてきた。
いや私は無意識で阪急しかないやろうと思ってたのに、はい、15年経って初めて一緒のパートナーが、はい、私は喉から手が出るほど他の百貨店に出たかったって発表されて
この間ね、高校に打ち合わせに行った時にカミングアウトされて、
そうなんです、
みたいな話にね、
私はもうなんで、うん、っていうか悩みもせず言ってきはった人は、はい、いやこれはちょっとっていうか自然に断ってたんですね、うん、きっと、うんうんうん、で彼女は横で見てて、はい、ちょっとあそうなのっていう感じだったって、ね、小山さんの前で
今でこそあのそれでやっていけるけども、最初の頃は本当に他が喉から出るぐらい出が出るぐらい欲しかったけど、でも代表の湯村さんがノーなら、あ、桜工房は他はノーなんだなって思ったっていうね、う
ん、腹のくくり方が私とは違うんです、パートナー
いやもうね、今日来ていただきたかったんですけどね、私は裏方だからなんておっしゃってましたけども、すごくいいバランスだなと思うんですけど、お二人の出会いって何がきっかけだったんですか、これお伺いしてもいいですか。
あ、もちろんそうなんですけど、うん、聞いていただいたら嬉しいんですけど、うん、私がうまく説明できるかどうかなんですけど、はい、結局日本っていうテーマを語ってらっしゃる、はい、皆さんご存知かどうかわからないんですけど、うん、松岡聖剛さんっていう方がいらっしゃって、はい、私もその方を知っていて、はい、一緒にやってるパートナーもその人を知っていて、うん、で あまり皆さんが知らない人なので、はい、その人を知ってるっていうので、はい、日本っていうものをきっかけに松岡聖剛っていう人を、はい、きっかけに知り合って、はい、で着物に行き着いた、反物に行き着いて始めたっていうことなんですね、はいはい、
ね、その松岡さんも素晴らしい方なんだけど、はい、あまり表舞台に立たれない方なんですよね。
そうです、そうです、そうです、もうこれにも関わってらっしゃったの、うん、っていうふうに感じなんですけど、はい、表には出られない、
ね、多分作品を見ると皆さん、あ、これ知ってるみたいなね。
そうですね、そうですね、うん、本もたくさん書いてらっしゃるんですけど、ね、
でもすごいですね、一人の人を介して出会った二人が こうお着物は好きっていうところはあったけども、うん、こう服を作るっていうところはゼロから、
うんうん、あ、そうですそうです、2人とも、
ね、うん、でもそれを助けてくれる人がどんどんどんどん周りに、
そうなんです、そうなんです、
ね、でもこう多分新村さんの情熱とか熱意とかやりたいっていう気持ちが伝わるから、そのなんていうのかな、駆け引きとかじゃなくてやりたいねっていうのが伝わるから、みんなついね手を貸したくなるんだと思うんですよ。
というか熱いというよりも、
はい、
心配なんじゃないですかね、周りの人が
心配、
心配、大丈夫かというだと思うんですよ。私がすごい欠けてる、うん、あのその人とは違うと欠けてる部分があるから、うん、その欠けてる部分を、うん、補ってくださる方との出会いになる、はい、
うん、
それだけでここまで来たっていう感じですね、うん、本当に本当にそう思います、うん、
いやでもそれを素直に聞き入れてね、結構あのアップダウンあるとはおっしゃいながらですけども、うんうん、いいものを作ってるからやっぱり周りも、だって心配でもね、その本人がどっか一本通ってなかったらもうこけたええわって言って誰も助けてくれないですもん。
あ、そうそう思うと余計ありがたいですね、周りのもう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そのやりたいっていう思いと、はい、私ができることでお客様が笑顔になってくださった、
はい、
私が反物から洋服にしたものを袖を通して同窓会に行かれて、うん、お友達に褒められた、
はい、
それのフィードバックが嬉しくてやってるっていうのもありますね、うんう
ん、はい、
喜んでいただける顔が嬉しい、
うん、いや、いいですね、まさになんかこう職人魂というか、
いや
そんなものを感じますけれども、ね、今日セレクトしてくださった一曲も、はい、もうあのプロとしての生き様というかそういうところが、ね、現れてる、お知り合いの、
そうなんです、
ね、アティトさんなんですよね。
そうですそうです、うん、あのそれも桜工房、あの、はい、うちの洋服着物服を通じて、うん、あの知り合った方なんですけれども、はい、ギターリストで作曲とかもされるんですけれども、はい、一番の油の乗ってる時に手が動かなくなって、うん、そこから三味線にバチに変えられて、はい、でも回復してきて今はちょっとギターも弾いておられるんですけれども、はい、その腕が、あ、指が動かなくなった時に、はい、一旦音楽を諦めて、うん、宮崎に行かれて今は農業をやってらっしゃって、
はい、
農業をやりながら、うん、あの農家民宿もやりながら、はい、音楽もやりながら、はい、生産者と消費者をつなぐ、
はい、
そういうこともやってらっしゃる、あの養楽者ってご夫婦でやってらっしゃるんですけれども、はい、養楽者っていう、はい、あの方の音楽を持ってきました、
は
い、
では曲の紹介をお願いします、はい、
あの天馬さんという方がギターを弾いてらっしゃって、奥様の千恵ちゃんがあのビオラ、バイオリンをやってらっしゃいます、はい、で曲はダニーボーイ、
はい、お聴きください。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は桜工房代表家村美智子さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
聞き入ってしまいました。
いつもこれ聞くとうるってきてしまうんです。
うん、
思いが伝わるから、
ね、ダニーボーイの曲私すごい好きで、
ありがとうございます。
で、なんでしょうね、なんかこうお二人の、ね、この有楽者のお二人のこう、うん、歩んできた道というか、うん、それが音とかに現れてますよね。お会いしてみたくなりました。
ありがとうございます。本当に素敵なご夫婦なんですよ、
うんうん、でも今日は家村さんのお話
を、あ、そうですね、
続きを聞かなきゃいけない。いや、で、あの、ね、でもこう桜工房をやってたから、はい、こういう方との出会いも、
ね、そうです
ね、あったっていうことなんですもんね、
はいは
い、いや、でもね、こうずっと新しい反物にこだわって、はい、お洋服を作ってこられた、
はいはい、
けども今はリメイクも手掛けられるようになったんですよね。
そうなんです、うん、そうなんです。最初は結局皆さん リメイク、
うん、
着物から作ってほしいっていうのがすごく多かったんですけれども、うんうん、でもそこには思いがあるし、うん、お母様からいただいたもの、うん、そういう思いを、うん、いきなり私が出てきてハサミを入れるっていうのはどうしてもできなかったので、うんうん、だからそしたら値札のついてる、
はい、
世に流通している反物から始めようっていうコンセプトで、それはもう絶対曲げないでと思って始めたんですけれども、うんうん、
はい、
15年間ずっと顧客でいてくださったお客様が、はい、のお母様が、
うん、
帯が結べなくなって、うん、着物が着れなくなったからちょっと落ち込んでらっしゃって、うん、
はい、
でもその大好きな紡ぎの着物を、うん、もうお客様はもう知ってくださってたんですけども、はい、やらないのは知ってるけどもぜひ洋服にしてほしいと、はい、ファスナー一つで着れる、
うん、
ワンピースにしてほしいと、うん、それはもうお受けしないわけにはいかなかったので、
うんうん、
本当に頭を巡らして作った着物、
はい、
あの洋服がとても素敵なワンピースに出来上がり、うん、お客様は母の日にそれをプレゼントされて、それをプレゼントされた時にお母様が、はい、いやこれ着て旅行行きたいわっておっしゃって、うん、旅行に行かれて、うん、
はい、
それからはなんか元気になられたっていうお話を聞いて、私たちが15年新丹でやってきたその技術っていうか、うん、ゲットした経験、うん、体験を、うん、こういうふうにお役に立てられることができる、
うん、
ということがなんか分かって、うん、それから少しずつあの着物でリメイクをお受けしますっていうことを、
はい、
あの大好きな阪急に出た時に、
はい、
あの一緒にあの言わせていただく、はい、歌わせていただくことになったんです、
う
ん
う
ん、
はい、
それからの出会いでまた、
うん、
あの勉強もさせていただきましたけれども、
はい、
お客様が喜んでいただく顔がより新丹からも嬉しいんですけれど、うんうん、喜んでいただくのも嬉しいんですけど、うん、それにオン大事にしていたもの
そうですよね、
に袖を通せるっていう喜びを共有できて、
うんうん、
また幸せを感じてます、
はい、ね、もうなんかもうこの着物いらんからとりあえずワンピースでもしようかって言うんじゃないですもんね。
そうなんです。これはもう本当にいらないものはどれだけ手をかけても自分がいらないってそれに対して発した時点でいらないものにしかならない、
うんうんうん、
そのいらないものはやっぱり手を加えても、
うん、
そこでもう一旦思いが終わっているので、
うんうん
うん、誰かの手を借りて素晴らしいものにっていうのは、はい、すごいあの言い方をするとそんな虫のいい話はないんです、
うんう
ん、やっぱり思いが形になる、
うん、
それを今回私も桜工房をさせていただいて、はい、本当に手に入れた思いだと思うので、
うんうん、
だからまたかそういうお客様との巡り合いにもなってくるんです、
はい、
これだけを残して、うん、あとは処分したけれども、
うん、
これを袖を通して着たいというお客様の出会いになるので、うんうんうん、まあありがたいなと思ってます、
はい、どうしても手放せないものを、うん、でも着物のままやったらもう置いとくだけになってしまうから、うんうん、どうにかしたいっていう思いがあって、もうおっしゃってましたもんね、この間そういう思いがあるものはデザインが出てくる。
あ、そうそうなんです
ね。
あの来るって言うんですか、
うん、
上から、
はい、
なんかそれはなんか変な話になるかもしれないんですけど、うん、降ってくるっていうか、
はい、
だからあこれはこれだわとか、
うん、
これ この羽織だけじゃちょっと寂しいから、うん、このグリーンを差し色にっていうのが、はい、お客さんもあこれと思ってたとかいう、はい、だから打ち合わせしてないんだけど打ち合わせしてたように話が進んでいく、うんうんうん、だからそれはやっぱりお客様もその着物に思いをかけてらっしゃるし、うんはい、それをお母様がその方に作られた時にも思いが重なっているので、うんうん、やっぱり思いが重なることが、はい、から生まれるものは、うん、なんかそれが宝、
うんうん、
になってまたつながっていくと思います、
はいね、思いがあるものは宝、うん、でも本当にそうですよね。なんか私も着物が好きでね、であの私がちょいちょい着物の着た写真をね、うん、Facebook に上げてるのを見た、うん、これねあのこの番組で私名前だけちょいちょい登場させてるんですけども、梅田にねワインバー佐藤っていうのがあって佐藤さん聞いてますかねでその方が小山さん着物好きやろって、うん、実は着物を使ってあの着物の生地を使ってオートクチュールでやってる人がいるって、すごい近所にいるし絶対話し合うと思うから一回行ってみてって言われて、大雨の日でしたよね。
そうでした、そうでした、すごい大雨の日に来ていただいて、もう
すごい長居させていただいて
すごい楽しかったです。
もう今度私枕とパジャマ持って行こうかなと思ってるぐらいなんですけど
ぜひ
いやでも工房の雰囲気もいいですよね。
っていうか大きくはないんですけれども、うんうん、あの心を込めて お出迎えできるように、はい、でも本当に小山さん来ていただいて話弾みましたよね、
はい、ねえもう本当にでね、その場でもラジオも出てくださいって言ったら喋られへんって、でももうすぐ終わりますからね、喋れてます。
なんか伝わってるかどうかが、うん、
いや伝わってます、伝わってます。で、ね、あのまあ、実際お写真とかでも作品は見ることができると思うんですけども、はいはい、桜工房のホームページ、
はい
うん、を見ようと思ったらどう検索したらいいですか。
はい、まあ、アドレスもあるんですけれども、うん、桜工房、ひらがなの桜と漢字で工房を入れていただいたら、はい、いろんなとこが出てくるので、その後ろに第二ワードとして、はい、絹、はい、絹を入れていただくと、うん、一発で桜工房が出てきます、はい、うちの桜工房が出てきます、
はい、桜工房の後ろに絹と漢字で入れる、
はい
はい、お着物の反物絹ですもんね。
そうなんです、そうなんです、元気になります、
ね、
お蚕さんが一生かけて履いた糸を紡いで、
うんはい、
人の手で紡いで、うん、折り重なっていった反物なので、
はい、
絹は元気、人を元気にします、
ね、そうですよね、うん、そして、まあ、工房にね直接いきなり行くのはこれアポイントがいるんですよね。
そうですね、
ご連絡してからですもんね。
ぜひともあのたた少ない人数でしてるので、はい、仕入れに行ったり、うんうん、それこそ阪急さんに出てる時もあるので、はい、だからあのでご連絡いただいた方が確実です、
はい、そうですよね、はい、そしていきなり連絡していくのはちょっとハードルが高いなっていう方は、次の阪急さんはいつですか。
そうなんです、ありがとうございます、はい、11月の7日から1週間なんですけど、はい、10階のスークというところがありまして、
は
い
は
い、梅田阪急さんです、ね、飛ばしました、
はい、
梅田阪急さん本店の10階の中央街区っていうところの、はい、あの11番小屋っていう、あれは作家さんが、
はい、
1週間1週間交代で出るとこなんですけれども、うんはい、なので小屋がいっぱいあるんです、はい、そこの11番小屋に出ております。
はい、じゃあそこに行けば、
はい、おります、毎日、
はい、飯村さんにも会えるし、はい、その新丹から作り出された、
はいはい、
もう貴重な一点ものの
着物服、
着物服
洋服にも会っていただけるし、はい、お着物をお持ちいただいたら、はい、そういう、はい、あのリメイクのご相談にも乗らせていただくし、うんうん、いやでも自分でやってみたいわっていうお客様もいらっしゃるんですよ、はい、その時はデザインとか、はい、これならこういう着物の幅でできますよっていうアドバイスも、はい、それはもう全然あの全然させていただくので、
そんなことまで、
はいはい、
でも本当にお着物のあの36センチが好きなんですね、
はい、だし着物だと本当に27センチほどしか使えないんですよ、着物になっているとも
う縫って立ててあるから、
そうです、そうです、
じゃあさらにハードルが上がるわけですね、使える生地の幅とかが、
はいはい、ハードルは結局棒高跳びぐらいになりますね。
普通の走り高跳びから棒高跳びに
行きます、
でも超えれるんですもんね。
そうですね、それは思いの力で、
はい、いいなぁ、まあね、本当にね会ってほしいんですよ飯村さんに。
いやいやいやいや、会ったらちょっと変わってる人かなって思われると思うんですけどだって自分には普通と思っているので、
はい、いやでもね、新しいものを生み出す方はどこか人と違うところを持ってないと生み出せないですから、うん、大丈夫です、支えてくれる人いっぱいいるから
でも小山さんの出会いもねそうですもんね。
いや本当にそうですよ。もうこんな方が近くにいたなんてもっと早く言ってよみたいなね。でも
佐藤って感じだね。
そう先輩だから。でもこのタイミングだったから、うん、すごくいい出会いになったのかもしれないなと思います。
そうタイミングはいつも正解ということで、
ね
う
ん、思います。これからの桜工房どう進んでいきたいですか。
そうですね迷い迷いできましたけど、うん、結局こういうふうにお話しさせていただくことで自分を振り返ると、はい、やっぱり思いを大事にしてきたなと、うん、で思いっていうものは目に見えないじゃないですか、はい、でも目に見えないものをみんな毎日使ってますよね。スマホでも Wi-Fi 目に見えないじゃないですか、
うん、確かにそうです。
でもそれが一番確実、うん、離れていても届く、うん、有線じゃないものの方が結局確実なんですよね、うんはい、だから見えないものを頼りに思いを重ねてやっていきたいなと思ってます、
うん、あーいいな思いがあれば。いやなんかあのこんなラジオの一番最後の時間に言うのもあれなんですけど、うん、私振袖をね、うんはい、前にちらっと言ったじゃないですか、はい、私音楽をやってるのでオーケストラの本番で着るものにいつか生まれ変わらせてほしいなと思ってます。また相談に行かせていただきます。
ぜひパジャマ持ってきてください。
枕も持っていきます。はい、はい、ということで何ちゅうエンディングやってる話なんですけども、いや本当にね一針一針本当に一から全部その方のこう生活スタイルとかもちろんね体型がどうとか、うん、例えば腕が上がりにくいとか、うん、どこいうとこで着たいとかっていうことにも一つ一つ合わせてね作ってくださる相談にも乗ってくださる本当に思いと思いが重なって無限大の可能性のお洋服が生まれる場所なのかなというふうに思っております。ということで本日は桜工房代表家村美智子さんをゲストにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ。はい、今日ね家村さん桜工房お着物からお洋服、反物からお洋服っていう話をしてくださいました。11月の7日から13日まで梅田阪急10階で、ね、直接会えるということなんですけども、それが待てないという方はぜひ桜工房絹のワードで検索をして、お電話1本入れてぜひね工房の方にも行かれてみてください。きっと素敵な出会いが自分の思い、見えない思いを形にしてもらえる、そんな場がそこにはあると思います。私もまたいろんな思いを形にしてもらいに行きたいと思います。いつか香りと絹のコラボもできたらななんて密かに思っております。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。